あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。秋がいつなのかという感じですけどね。
今日ようやく少し一雨降って少し涼しくなった気がします。
まあ、こちらの方は全然雨も降ることもなく、まだ日中30度を超えているわけですけれども、ただいよいよ来週ぐらいから秋になると一気に下がるという話をね、10度ぐらい変わるという話を聞いておりますが、天気予報によれば来るのかね。まあ夕方バイク乗ってると確かに寒かったなっていうのはあるんで、これがだんだんとね、本当に一気にこう N ウォームが欲しくなる季節が来るのかしら。まあ来てほしいですよ、
早く。一刻も早く来てほしいですよ。
そうそう、ね、もうとにかくね、いつまで半袖短パンで寝てりゃいいんだみたいな感じなわけですよ、こっちはね。
そう、いつまで汗だくになればいいのっていうね。そうそうそう、
さすがにね、こう夏でもね、こうこのパターンでいくとね、夏秋冬みたいな感じだと思うんですよ、また
そうね、もう秋ってあぐらいしかないんじゃないかって。そうそう、
本当にね、すぐ寒くなるみたいなパターンだって、もう10月ですからね。10月も中でしょ、もう10月14日なんでね、今日ね、
あと2ヶ月ちょっとしかない。
はい、もうねクリスマスが近づいてきているわけですよ、言ってしまえば。それなのにまだ夏ですよ、感じはね。
はい、ね、
はい、まあまあ、でも来週ぐらいになったら寒くなったねっていう話をしたい、うん、したいはず、してるはず、はい、鍋の季節だねっていう話をしてるはず、
は
い、
私今日はおでん汗だくで夕飯食べてましたでももう秋のものは食べたいのよ。食べたいんだけど暑いけど。
そうですか。まあわかりますよ、わかります。はい。でもうちは今日は、炊き込みご飯と、サンマにしました。
いいですね。
まあサンマほら、あんまり今年のサンマはね、油が乗ってないので、うん、それほど美味しいわけではないんですけど、なんとなくサンマは食べたいなと思うので買っては来てるわけですけれども、
うん、
はい、まあ、
塩焼きですか？
塩
焼き。炭で焼いたんですか？
いや、炭はね、昨日焼き鳥をね、うん、焼いたんですよ、実は、うん、あのね、最近スーパーにあの国産の焼き鳥セットっていうのを売ってって、あのいわゆる昔からあるタレがついた焼き鳥ってあるじゃない、
うんうん、
こうもうほ全部焼いてあってタレがついてて、あとはレンチンでポンと温めて食べる
お惣菜
お惣菜的コーナーにあるやつ。そうそうそうそう、あれじゃなくて、うん、普通の肉とかの横にお肉コーナーにあるやつなんですよ。
あ、串刺してあるタイプですね。
そうですそうですそうです。
あ、時々買いますよそれ。
あ、うん、今までね、うちが行く周りのお店にはなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、あれのメリットってこういろんな種類が食べれるところじゃない。
あ、そういうセットなん
ですね。そういうセットなんですよ。
うちのところにあるのは砂肝だけ刺してやるやつとか、あとはあの豚バラとネギのネギマ串とか、
はい、
あとはまあ鶏肉。
でもそれだけなんてさ、
う
ん、そうそう、でそれだとこう多すぎじゃん。みんなで食べるなら、
それしか食べない
よ。いやいや、になっちゃうでしょ。でも焼き鳥屋さん、
いろんな種類が食べたい。
そうそう、焼き鳥屋さんに行くといろんな種類が食べたいじゃないですか。
うん、そうね、
それと同じように、だから一種類2本とか、うん、3本とかが入ってるセットが、うん、こう売ってるんですよ。
なるほどね。
だから皮も食べたいし、鶏も食べたいし、うん、豚バラも食べたいしみたいな、そんな感じのこう組み合わせが、1セットになってて、だからそれを昨日は初めてね、2セット買ってきてみて炭焼きしたわけですよ、うん、いつものセット。
いいですね、
うん、あの家でこう串打ちしてするのも全然楽しいから、うん、いいんだけど、
うん、
あの 結局バリエーションがそんなに豊かじゃないわけだよ。
そうね、
そう、
うん、自分でやるとやっぱりそれでも 2,3 種類で終了だな。
うん、うちでももうちょっとはやりますけど、うん、でも結局その量が多くなっちゃって、
うん、
こう焼き鳥屋さんで食べるのとはちょっとやっぱ違うじゃない。
うん、違いますね。
そうそうそう、っていうのが
1,2 本ずつでいいのに
って、ね、うん、そうそうそうそう、 1,2 本でいいんだよ、うん、そう 1,2 本でいっぱいいろんなのを食べたいわけ、
うん、
っていうのがそれでた、ね、国産の、しかも国産で堪能できると、
うん、
これめっちゃいいじゃんっていう、こその手間もなかからないしね、炭起こすだけで済むわけじゃん、うん、あと焼くだけで済むから、
うん
うん、これ悪くないよねっていう。であとそれ以外にそこに入っていない例えば厚揚げとかあのうずらとか、うん、その辺だけ用意すればもう完璧な焼き鳥屋さん。
もうお店じゃないですか。
そうそうそうそう。
お家の焼き鳥じゃないですよ。
お家の焼き鳥じゃないのよ。しかも美味しくてさこれがね、
うんうんうん、
いや非常にね良かった。酒が進むって感じの、ね、本当にね。でこれがそこは普通にスーパーで買ったのは冷凍じゃなかったんですけど、うん、冷凍のやつもいわゆる、うんうん、もうちょっと大きいスーパー系で売ってて、
うん、
これをまず買ってみたいなって思ってたんですよ、うん、それ1000円ぐらいでいっぱい入ってるのね、
うん、
で最初それのつもりだったんだけど地元のスーパーの方に売ってたからこれでいいやと思って買ったんだけどそれが良かったから。ただいつも置いてあるかは分かんないわけですよ、
うん、
でも冷凍の方は結構いつも置いてる感じだったからこれはいいねと思いながら、これ結構中国産のやつあるんだよ。でも、
うんうん、
国産っていうところがポイントでね。
そうね、
うん、だから値段はちょっとやっぱり高めかもしれないけれどもあれは美味しいわ。味も良かったしその、うん、その組み合わせが良かったね、
うんうん、串をクムさん焼くときに質問なんだけど、
はい、
竹串ってさこうはみ、はい、肉からはみ出してる部分あるじゃん、
はい、
あれって焦げる。
あれはね難しいから網の上で焼いてます。網で。
ああそうかそうか、
はい、
私グリルに魚焼きのグリルに入れて焼くんですよ、はいはい、串の時。そうするとどうしても串が焦げて炭化しちゃって。あれは
無理無理無理無理、絶対無理です。
アルミホイルでこう、うん、覆うんだけど、はい、どうも出し入れしてるとその弾みで、
はいはい、
取れちゃってどうも苦手で、
うん、だってねあれをやりたいだったらやっぱりね、うん、焼き鳥屋でやっているああいうものが必要なわけですよ。
うん、焼き、
そうそうそうそう、中に炭が
入って焼き台があって、
そうそうそうそう、左右にねちゃんとこう、うん、線なんていうのこうバーがあって、バーじゃないですけど、そういうのがあって、うん、その中でやるみたいなのが必要なんだけど、うん、あれは、うん、もう本当にそのために買わなきゃいけないぐらいのレベルだと思うんですよ。
うん、そうですね。
そうなかなかね綺麗、結構やっぱり焼き落ちちゃうの、
うんうん、
串が、
うん、
だからあれはよっぽどうまくやらない限り無理だと思います、うん、
そう家で100円ショップで焼き鳥用の焼き台っていうのかな、はいはい、アルミでこうなみなみとしてそこに串を、はいはい、渡すことができるやつ、あれを買って使ってみようとしたんだけど結局お肉を焼くのは難しかった。グリルももちろんそれは使えないし、かといって網で焼くと今度はちゃんとほらクムさんが持ってるなんとか大将
炙、はいはい、
り、
はい、
炙りや大将、
はい、
あれだったらいいんだろうけどちょっとご家庭のコンロじゃ無理があるしなっていうのでお団子焼く専用になっちゃってて
炙りもね大将もね、うん、焼き鳥はね無理ですよ、うん、思ってるようにはいかない。
焼き鳥用じゃないの。
いやいやいやいや、あれは別に焼き鳥専用じゃないですから、一応焼き鳥用のこう出すのはあるんだけど、
うん、
何が一番家庭でダメかっていうと、うん、その焼き鳥ってさ全体回しながら焼くでしょ、
うん、焼く。
でも固定できないんだよ。
あ、分かる、あのくるくるしちゃう、
くるくるしちゃうでしょ、
そう、
だから同じ方向向いちゃうんだよ結局、
うん、だからそのあの焼き台のところにもう一個アルミホイルをかませて、
そうだからね結局思うようには焼けないんだよ、うん、あれって
難しいね確かに、そう、うんうん、
あのいわゆるへこんでいてそこにへこみがあるから、うん、そこに串を乗せれば綺麗に焼けるかって言ったら、うん、そんなんじゃないのよあれって、
そう、そうですそうです、
そうで結局たどり着いたのは網の上なんですよ、
うん、
だから炭の上に網を置いて、うん、そこで焼き鳥のように焼く、うん、それだったら表も裏もきちんと焼けるんです、
なるほど、
そうなんでかって言ったら、うん、串をうまく利用してるわけじゃないから、
うん、
だからそれ以外の、ね、方法でねうまく家庭でできる道を結局はうちでは見つけきれなかった、
私はあのもうそこのところは串なしという
そうなっちゃうじゃん、そうなっちゃうでしょ、うん、それでもそれ焼き鳥じゃない感じじゃない、
うん、
そうね、
だから、うん、一応グリルとかフライパンで先に焼いて、
う
ん、あの裏表あの焼肉みたいな要領で炒めるんではなく表面表裏焼いて火を通して、うん、最後に、
うん、
あのガス台の上に網を置いて、うん、で若干炙る、
うん、
炙って香ばしさを出す直火でね、
はい、
もしうん、
まあそれぐらいしかできないと思います、
あのバーナーとかで、
そうそう、炭を使わない場合はそうなる、
そう、
はい、
うん、
でも炭を使おうが結局はその網の上みたいな固定できるような場所じゃないとあの感じは出ないですよ、家では。
あの鉄串という選択肢にはいかなかったんですか、久美さん。
鉄串にしたって回転しちゃうでしょ。
え、鉄串って平べったくない？
平べったくても回転するんだよあれ、重さで。
ああ、なるほど、重さに耐えられないのか、あの平べったさじゃ。
そうです、
遅いから。
そう、
うーん、
想像できるでしょ、肉の大きさを考えて、うん、その肉が、うん、その固定してくれるか自分が望む形で、
うんうんうん、
例えばちょっと重力配分が重量配分が違っていればくるんって回っちゃう。
そうか、
そう、だから焼き鳥屋さんってすごいんだよ、
うん、一応鉄串を買って、うん、それを使ったことあるんですが、はい、よく考えたらそれをグリルに入れて焼いてたから、それは回らないわなっていう。
そうそうそう、
あ、そうか、
そうなんですよ、うん、だからそんな簡単にね、こう焼き鳥用のやつみたい、百均に売ってあるよね、あんなタイプのやつで綺麗に焼き鳥が焼けるかって言ったら私は無理だと思ってますよ。
今すごくプロの焼き鳥屋さんすごいな。
そうそうそうそう、そう、
今まで散々ねお店でこう、
はいはい、
見てた、手元とか見てたけど、うん、すごいな、ちょっと尊敬しちゃう。
だからプロの焼き鳥屋さんのところにそんなへこみなんかないわけですよ、うん、
確かに、なんか手ですごくこまめに
くるくるしてるでしょ、
うん、くるくるしてる。
でも水平でしょ、あそこ全部、
うん、
水平な状態の中でやってるでしょ。
そうね、
そう、まあもちろん串はうん、ちょっと平べったい串を私も使ってますよ、100均に今売ってるから ね、うん、
ねえ、
でもその串を使おうがやっぱり簡単じゃない、我々素人にはやっぱりそのね、焼き鳥屋さんにはなれない部分がある。でも、うん、網の上だったらできる。別に網の上にしたからって言って問題はないので、
うん、
はい、まあ、いずれね動画を上げようと私は思ってるんで、これに関しては、うん、そうそうそう、そうそうそう、はい、これはね動画をね上げる前に掃除をしなきゃいけないという問題があって台所のね、だからなかなか進まないですけど、
お庭でしないんです
か、まあそれでもいいですしね、そうそうそう、
ど、
うん、ど、とにかくまだちょっとね蚊がすごいんですよ、蚊が本当に。
なんか ちょっと涼しくなったなって思ったらいきなり蚊が
今めっちゃ蚊がいるのよ本当に。
そうもう毎晩一匹まとわりつかれて大変
本当にね。なのでとてもね、うん、今外でやれる状況じゃないので、うん、まあいずれなんとかして、そのおうち焼き鳥のこう真髄を見せて動画で撮ってやろうと。
来月はもういなくなるといいね蚊は、
はい、思っておりますけども、はい、ただね外ですると今度はライティングの問題が出てくるからね。
あ、夜はね、
夜はね、そうっていうところ、うん、
じゃあ
日中かな、うん、でも日中にそこまで
4時ぐらい、
あ、そうだね、5時ぐらいだったらできんことはないのかな。
もう時間帯的に5時ったら
結構違う、そうそうそう、結構ね微妙なラインになってますよ、うん、まあとにかくそういう感じで、はい、動画、あ、そういえば先週元ブログとスマホナビの罠の罠の、動画を実はもう上げておりますので、結局私がナレーションをした状態で1本撮りましたので、はい、先週の配信のところに貼ってますのでよかったら見てください。はい、
はい、
まあ、ちょっと酔いやすいかもしれないですね、ミッチーさん酔ったという話です、
はい
はい、私があの峠を走っている、
峠はちょっとね、
はい、峠はね本当に峠ですからね、峠だったでしょうっていう感じですね。
さあということで冒頭盛りだくさんでしたが、はい、今日もホットキャストスタートです。さあ前回は元ログとスナフォナビの罠の罠という回をお送りしまして、はい、はい、先ほどもクムさんがね、お伝えしましたように、はい、
せっかく撮ったからね、
記事に
そうそう、せっかく撮ったから、ね、
YouTube 貼ってます、うん、
はい、編集したんでよかったら見てください、はい、
クムさんの華麗な走りを
ご覧ください。なんかあれな、初心者だからねまだね、初心者マークレベルですからね、
クムさんと一緒に見ながらこう斜めになったから私
いや、あのぐらい斜めになって走ってますよ本当にね。
うーん、
楽しいねやっぱりね。
そうね、
はい、
はい、ということで、前回私あの週末プチ旅行一人旅行ってくるわっていう話をしたかと思いますが、はいはい、ストレスがも
うね耐えきれないからという
そうなんです、はい、ということで、サクッと行ってまいりました、名古屋駅から電車で30分近っっていう、はい、愛知県の犬山市に行ってきました。私の大好きな、あれはモンキーセンターっていうのがありまして、お猿がいっぱいいる動物園なんですけれども、はい、そちらで、推しのモップくんに会って癒されてまいりまして、うん、その後はお城に行って城活をしてきました。は
いはい、いいと思います。
ね、うん、あのようやく念願の五条院を手に入れることができまして、はい、五条院わかりますよね、
印鑑でしょ、あのこう、あの書いてもらうやつか、
御朱印の、うん、御朱印のお城版、
あ、なるほどね、はいはい、
はいはい、ちなみにあの御朱印はお寺の社務所であの直接あの書いてくださったりとかするんです、はいはい、参考してね、
はいはいはい、
するんですが御朱印はまあ用意されたものをあの紙を一枚をいただくようにはなるんですけども、うん、いや、出だしを国宝犬山城からスタートできましたので、
スタートするんだ今からなんですね、
はい、今からなんです、
はいはいはい、
はい、もうあの近のお城で行きたいとことかは調べてあるんですが、まず第一歩がそこって決めてたんで、もう2年ぐらい寝かせてたんですね
まあでもほら新しい楽しみができていいじゃないですか、こう外に出ること大事だからね、
うん、そうですね、うん、はい、まああの今もう行ったところをまずは回っていく感じにはなるんですけどもね、はい、ちなみにあのですね、城下町が映えスイーツスポットになってまして、
はい、
あのまああのちょっとしたあの古い町並みみたいな感じで、そのお城の下の道がいろんなお店が軒を連ねてるんですよ、うん、それが本当にあの映えスイーツ今のあのインスタとかにあげたくなるようなカラフルな可愛いやつ、はい、うん、あのあソフトクリームにいろんなトッピングがついてるとか、
はい、
あとはあの和風のそのお餅に可愛いデコレーションがある、あとは田楽、味噌田楽もすごく可愛くなってますからね。
たかだか味噌田楽が。 いやでもね、大事なことですよ。そういう今時ね、うん、こう。
そう、そういうところに 若い子たちを引きつけるっていうのは。そう、
廃れていくだけじゃなく、ちゃんと努力して戦っていっているというのはね、うん、観光地にとっては必要なことだと思いますよ。
そうです。
はい、
もうね、そこの道が、ね、人がたくさん、まあ、コロナ明け、緊急事態宣言明けっていうのもあるんでしょうけど、はい、人がたくさんいるんですが、7割は多分10代、20代の若者ですよ。
すごいですね。
しかも女の子ばっかり、女の子たちか、うん、カップルっていうので、
うん、
あとは、レンタル着物のお店が何軒もあって、そこで皆さん着物を着て、
はい、
いろんなとこで写真を撮ってる。
ああ、いいですね。
はい。
城下町だしね。うん。
そう。神社があって、こう恋愛成就っていうので、はいはいはい、ハートの絵馬がこう飾ってあるとこもありまして、その前がもう、ポットでもうみんな可愛い女の子たちが着物着てポーズ撮って、それをやたらと張り切ったカメラを持った男の子が撮ってるっていうのをね。
いいですね、若くて。青春ですね、は
い。もう、なんかそういうのを見てるとちょっと心が、なんかピチピチしてくるようですよね。ちなみに、だからそういうスイーツ系のお店は人が多いのと、ちょっと若者の勢いに飲まれて入れず、はい、ビールスタンドっていうのかな。ご当地の、はいはい、クラフトビールの
お店。まあいいです、大人だからね。はいはい、
ね。うん、そこはすごく空いてたんで、
うん、
美味しいビールを飲みながら。
いいと思います、うん。私も多分行くならそこです。はい。
そうね。はい。まあ、そんなわけで、もう、あとは、まあ、一人だし、こう、黙々と見るとこを見て、あとはもう、のんびりとホテルにこもってたんですが、はい、そう、今回の旅で一つ、もうね、しばらく、遠出とか何もしてなかったんで、びっくりしました。コインロッカーはみんな IC カードなんですね。
IC カードなの？
IC カードなの。ほら、交通系のカード。
ああ、はいはいはいはい。東京でスイカでやりましたよ。
うん、はいはい、そうそう。で、こちらの愛知県とかは、マナカっていうカードなんですけども、はいはいはい、マナカロッカーみたいなのがあって、ね、で、それは駅だからまあ、なるほどねって思ったんですが、はい、ホテルも、ホテルに宿泊者用の、ロッカーをお気軽にお使いくださいっていうのが用意してあるんですけど、うん、それも何の説明も書いてないんだけど、IC ロッカーなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。IC カードをお持ちだったら、そのロッカー使えますよっていうシステムで。はい、まあでも、
今の時代、その方が便利だよね、確かに、ね。
うん。確かに、すごく、うん、鍵を持たなくていいし、うん
なくす必要もないわけじゃない。
そう。小銭を用意する必要もないし、うん、ただ、説明がどこにも書いてないんですよ。え、ちょっと待って、これ普通なの？っていうので、あわあわしてフロントに駆け込んで、すいません、やり方わかんないんですけど。
でもさ、ホテルにはいらなくない？ロッカー。
やっぱりこう、宿泊、ホテルに行ったら、チェックインとかって3時とかじゃない、うん、
チェックイン前に預かってくれるでしょ？
うん。じゃ本来は預かってくれるんだけど、はい、ちょうどそれがね、そこの泊まったホテルが7月オープンで、
はい、
だからもうチェックイン、チェックアウトも全部スマホでやるような QR コードで、
ね、
いや、できるだけ自動化しますっていうところなので。
今はそうなんだ。
うん、
はいはいはい、
まあ。ホテルにももちろんよると思うんですけれども、うん、そうそう、泊まったとこはちょうどそういう仕様で、できるだけ自動化っていう仕様だったので、システムだったので、うん。うん、チェックインスマホだったら、じゃあ、ロッカーもスマホじゃダメなんだ。IC カードか。
なるほど。
もちろん、多分スマホで、はいはい、スイカとかだったら、それで使えるのかもしれないですね。はいはい、うん。
ああ、そっか。もう私も東京すらも最近ね、何年か行ってないんで、うん、その私が行ったぐらいの時は、別に普通に預けられましたからね、預けてとか、うん、もう出る時も荷物だけは置いといてもらえたりとかしたからね、その、うん、何時まで大丈夫ですかって言ってたら大丈夫ですよって言って普通に預けておくとかできたから、
うん、
そうそう。 だから普通にカウンターがあるところは大丈夫みたいな感じだったんだけど、
うん、
そうか、確かにね、省力化していくとそうなっていくよね、確かにね、人を使わないっていう風にしていけば、なっていきますよね、確かに。そういう部分を結局預からないで自分でやってくださいっていう風になるわけだね、うん、確かにね、
うんうん、そうなんです
、わかります、わかります。
で、自動化されてるにもかかわらず、
はい、分からず、
あの、関わらず、あの、フロントのお姉さんにいろいろ話しかけてお世話になってしまって、うん、すいません、レストランって、あの、まあ、もうあの、本当あの、やっぱりこう、あんまり出歩くのもやめとこうと思ってたので、はい、もうホテルの中のレストランでもう食事は済ませてっていうふうに思ってて、あれ、予約とかっていりますか？一人なんですが、時間帯、ほら、まだ時短営業なんですよ。8時までなんですよ。そうすると人って集中するからって思って聞いたら、うん、あ、じゃあ予約してまいりますのでお待ちくださいってレストランに走って行ってくれたりとか、はい、 はい、はいはい、なんか、まあ、あの、ロッカーの説明をしてくれたお姉さんなんですけど、うん、はい。こんなに自動化されてるのにごめんなさいって。
いや、でもそれ分かんないから仕方ないんじゃない？
そうね、
うん、でもよかったでしょ。
私もちょっとそういうで、うん、あの、出かけるのってすごく久々だったので、やっぱりこうコロナ禍っていうので、この2年間って、うん、やっぱり皆さんブランクがあると思うんですよ。
はい、
その2年間の中でまたいろいろ、実はあの、いろんなものが進化してるんじゃないかな。
進化したり
とか、ね。ギャップがあるんじゃないかなって。
う
ん、
そういう、まあ、老舗だったらまた違うだろうし、その新しくできたからなおさらっていうところもあるでしょうしね、システム的に ね。
もうホテルの部屋で、あの、なんかテレビのモニターでレストランの混雑具合とかお風呂の混雑、大浴場、
そんなのまで分かんない、
うん、状況がもう分かるようになってて、いや、もちろん、あの、あれです、あの、ネットフリーとか、
はいはい、
あの、フルとかも見れるようになって、あ、すごいって思ったら自分でログインしないといけなくて、パスワードを思い出すの必死でした。
そっか、うん、見れるけれども、はい、それは有料なわけですね。自分で見なき、ログインして見なきゃ、
まあ、自分のアカウントを持ってたら使えますよっていう、
そういうことだね、
はい、そういう仕様でした。うん、まあ、あの、せっかく30分かけてログインしたんですが、はい、1時間も、はい、あの、見始めて1時間も経たずにそのまま爆睡しちゃって、はい、あの、本当に旅先気持ちよく
よかった、ね、
ゆっくりと寝ることができて、そう、それですごくすっきりして気持ちよくって、あ、私寝が足りてなかったんだって思って、それから今週の月曜日から寝る時間を1時間早めにして、
はい、
睡眠大事だなって。
ああ、睡眠大事ですよ、やっぱりなんだかんだ言ってね、
うん、うん、そうなんですよね、ついついこう
人を
一番削るところが、
そうそう
そう、削るところが睡眠だったんで、
命を削っていきますから、うん、本当に
ね、
ショートスイーパーとかよくないよ、うん、
本当ね、うん、あとシモンズのマットレスすっごい気持ちよかったって思って、帰りの電車の中で、
はい、
検索かけて
値段にびっくり
した、ね、お値段がっていう、
はい、なるほど、
はい、まあ、でもね、本当に、本当に些細な小旅行ではまだね、このご時世ですから、
はい、
本当、いろいろ気をつけての小旅行でしたけど、うん、見てよかったなって思いました。
いや、 やっぱりね、同じ生活をずっとやってるっていうのはね、人にはね、ストレスが溜まって蓄積していくんですよ、うん、少しずつ ね、
そ、 うですね、
で、それが、心を病ませていくので、本当に ね必要なんだなと思います、はい、
うん、まあ、もちろんね、まだまだ油断は禁物ですから、はい、
そうですね、
しっかり気をつけて、
はい、
うん、皆さんも行かれる際には楽しんでください、
はい
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、スーギーさん、テルニーさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野ヨイヨイさん、スズメイロさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回、さよなら、
さよなら。